それはおかしいと思います。皆さんはね、アリなんていうのはもう勤勉な動物だと教わってきたかもしれませんが、昆虫学者に聞いたら、昆虫学者って暇なんですね。アリ一生懸命観察したと。そうすると真面目に働いたの2割なんだと、あとの8割は大体怠け者なそうですよ。で、そういう結果が分かったと。で、今度2割の優秀なアリばっかり、真面目に働いてるアリばっかり集めてきて集団作ったら、たちまちね、最初の頃はみんな働くんですが、たちまちもうしばらくするともう8割は怠け者に変わるっていうんですね。みんな優等生ばっかり集めてくると劣等生がまあそのうちできるんですね。そして劣等生ばっかり集めてくるとそのうち2割が働き始めると、そういう結果が出たっていうんですね。これ私たちが生きている世界は仏教ではご縁の世界と言います。あのご縁の世界というのは勘違いしないでください。10円の半分じゃないんですね。ご縁、縁石があるんですね。で、みんな優等生がいるから劣等生が出てくるんだと。だから逆に言えば劣等生のおかげで優等生が出てくるわけですね。それ間違えないでほしいんですね。みんな優等生になれないでしょ。そしたら阿弥陀さんはどう考えておられるんでしょうかね。みんな優等生にしようなんて阿弥陀さんは思ってないですよね。阿弥陀さんはきっとね、劣等生はお前ね、劣等生そのまんまで幸せになってくれよと願っておられる違いないんですよね。それが阿弥陀さんの願いでしょ。それをなんで私たちは踏みにじろうとするんですか。あのうなぎの稚魚って、あのうなぎってね、繊細な動物らしいんですね。うなぎの稚魚はで、カナダから日本買ってるんですが、で運んでくる、飛行機で運んでくると大体12時間ぐらいかかる。そうしたらね、もう繊細な動物で8割から9割死んじゃうそうです。で、だから生き残るの1割2割なんですね。だからカナダから買ったらもう採算が合わないと。でもう、カナダから輸入するのやめようかなと思った。ところが物は試しだというんで、その中にナマズ入れたんですね。で、そうするとナマズは餌に食べるんですよ、うなぎの稚魚。で、日本に着いたのを見てみると、だいたい2割は餌で食べられていたと。ところが残りの8割はピンピンして届いたっていうんですね。だって逃げ回ってるうちにみんな元気になるんですね、食べられまいとして。私たち敵なんかいない方がいいと皆さん思ってるでしょ。敵がいない状態で輸入すると8割から9割死んじゃうんですね、敵がいないから。1割2割しか生き残らないんですよ。ところがナマズという敵がいるおかげで2割は餌に食われるけど、8割はピンピン元気に届くんだという、これがご縁の世界なんですよ。そうするとね、阿弥陀さんからすれば、お前ね、ナマズさんもいてくれよ、うなぎさんの稚魚もいてくれよ、みんなで生きてくれと願っておられるんですね。そこに気がついてほしい。で、なまじそのなんかピンピンしていると、その敵なんかいない方がいいって考えないでほしいんです。あの会場を見るとだいぶお年寄りが多いんで、ちょっと言うの気が引けるんですが、まあ、お若い方も本当にちょっとごく少数おいでになるんで、ことにお若い方に忠告しておきます。いいですか。お仕事目さん絶対いじめちゃいけませんよ、若い人ね、お仕事目さんをいじめちゃいけない。お仕事目さんをいじめればいじめるほどふてぶてしくいつまでもピンピンして育つんだと。至れり尽くせり、大事に大事に飼っておくとコロッと言ってくれるかもしれんと。これがある意味でご縁の世界だと。皆さん、お嫁さんにいびられてるお仕事目さんがおいでになった、いやうちの嫁はありがたいな、私を元気にさせてくれてるんだと、こうお思いになればいいわけですね。で、ご縁の世界、これがご縁の世界のありようなんですよ。で、私たちが生きてるこの世界、みんなご縁の世界なんですね。ご縁の世界の中で阿弥陀仏が みんな幸せになってくれと願っておられる。それはね、病人がなくって、病人がなくなって、病気がなくなって、健康になってくれっていうのは、阿弥陀さんの願いじゃないということに気がついてほしいんですね。だって、病人がなくなったらどうなりますか？病人が一人もいなくなれば、お医者さんや薬屋さんが生きていけなくなるんですね。私は薬屋の子供なんです。ね、奈良の薬師寺さんに行った時よく冗談で言うんですね。このお薬師さんというのは我々の商売がたきですって言って、お薬師さんがむやみやたらに人を、治されると、お医者さんや我が家の薬屋さんみたいな困りますなんて言って、まあ、半分冗談で言うんですが、お薬師さんにしたって阿弥陀仏にしたって大釈迦牟尼仏にしたって別な病人をなくそうなんて思っておられないんですよ。だって病人がみんなが幸せになってほしいのは阿弥陀さんの願いでしょ、うん、政治家は自分に投与してくれるやつ、献金してくれるやつが幸せになればいいという、これが政治家の発想ですね。阿弥陀さん、みんなが幸せになってほしいんだから病人も幸せになってほしいし、健康な人も幸せになってほしい。しかし病人が幸せになるということは健康になることじゃないんだ、病人のままでいてくれよと、うん、すまんな、お前病人でもうちょっとやってくれ、そしてお医者さんや薬屋さんを楽しませてやってくれときっと願っておられるんですね。そこに気がついてほしいわけです。それが不思議な知恵なんだと。そうすると皆さんのお子さん、皆さんのお子さんってね、自分の子供だって言って最近考えてる人が多くいらっしゃるようになって困るんですね。ね、昔の人は言ってましたと、この子はね、仏様から授かった子供なんだよ、観音様に授けていただいた子供だって昔の人は言ってましたと、そういうふうに講演で喋ると中に、また質問する人がいて、女性に多いんですが、先生言われることよくわかります、でもね、仏様から授かった以上あれ自分のものですねなんて言って所有権主張するんですね。で、私は所有権を主張されると困りますから、私は今お預かりすると言ってるんですね。お子さんは、皆さんのお子さんはこう仏様から預かっているお子さんなんだ。で、仏さんはこの子頼むよと言って預けられたお子さんなんだ。で、中にはね、お子さんの中には身体障害者のお子さんもおいでになるんですね。目の見えない子供もおいでになる、足の不自由な子供もおいでになるわけです。この仏様はね、この子足が不自由なんだよ、この足の不自由な子、オリンピック選手に育ててくれなんて願っておられないんですね。この子足が不自由なんだよ、変な親に預けるとね、不幸にされてしまうんだ、あなた方はもうね、心優しいから、この足の不自由な子、足の不自由なそのまんまで幸せにしてくれよと頼んでおられるんですね。目の見えない子、目が開けてくれなんて言っておられない、目が生まれつき見えないんだ、どんなにしたって見えない子供は、この子目が見えないそのまんまで幸せにしてくれって頼んでおられるんですね。そこに気がついてほしいんです。なんでね、身体障害者って言うんですか、障害じゃないんですよね、目が見えないだけのことなんだ、それが仏様の願いなんですね。みんなそのまんまで、だから病気になったらよく考えてみてほしいんですが、病気は治るまで治りません。はっきりしますね、病気は治るまで治らないんだから、治るまでの間病人なんですね。そうすると幸せな病人になればいいわけです。だからもう引っこもりになったらこれも病気ですね。そんな引っこもりになったら治るまで引っこもればいいんですよね。ね、治らなければどうなりますかって言ったら、もうしばらくまたそのまんま、そのまんまなんですよ。私たちみんなそのまんま、そのまんまと考えてほしいわけであります。私事なんですが、私は音痴なんですね、で、小学校以来音痴で、なんか学校の先生って残酷ですよね、音楽の先生なんてことに残酷ね、 お前ね、合唱の時は口パクパクやっとけって言って、歌うななんて言って、お前が歌うと狂っちゃうからなんて言って、でもう音痴なもんですから、カラオケなんかもう嫌でね、こう人が歌えって言ってマイク突きつけられたら、いや私は音痴だから歌えませんと言って考え、断ってたわけなんです。ある時ふと気がついたんですね。あ、そうだ、私を音痴にしてくださったのは仏さんなんだと。だからお前音痴のそのまんまで幸せになれよと言われたんだ。そうすると音痴が歌を歌ってなんで悪いかと、ね、音痴が歌を歌うのは、これは仏様の願いなんだ、音痴のまんま歌えばいいと、ね、何もこっち側が困る必要ないと、聞いてるやつが困ればいいんだと。それでマイク突きつけられたら、うんって言ってすぐ、むしろこっち側からマイク奪うような形で歌い始めたんですね。そうすると歌い始めてようやく気がついたのは、みんなそれまでカラオケがうまいなと思ってたやつっていうのはみんな猿だということに気がついた。こっち側だけ人間なんです。だってみんな三橋道屋やね、美空ひばりの真似ばっかりやってるんですね、カラオケがうまいなんていうの。で私は人間的に仏様からの特別注文品だから、オリジナルな歌を歌うわけ、で独創的でなかなか先生の歌味があると褒められるようになって、でそのうちに今ちょっとうまくなっちゃったもんで困ったなと思ってるんですね。でよく考えてみてほしいんですが、音痴っていうのは欠点だと私はそれまで思ってた。でも欠点じゃないんですね、それは阿弥陀さんの特別注文品なんだと。でそうすると音痴っていうのは個性だと思ってほしいんですね、その人らしさなんですね、仏様からわざわざ授かったその人らしさなんだと、そうすると欠点を伸ばすことが個性を伸ばすことになるんだと。欠点がなくなるとありきたりな人間になるんです。だからこの中で大勢いらっしゃるのが怠け者が大勢いらっしゃると思います。でその怠け者を私は何とか直さないといけないと思っておられる方がおいでになったら、それは阿弥陀さんに立てついてるんだと。阿弥陀さんはお前怠け者でいてくれよと頼んでおられるんだと。怠け者がいるおかげで、勤勉のやつが出てこれるわけなんですよね、だから怠け者がいてやらないと困るわけですよね。劣等生になったら劣等生、この中で劣等生多いでしょ皆さんの、まあ、大体胸に手当てればそうですよね。な劣等生がいてくれるおかげで優等生が出てくれるんで、劣等生はそのまんまそのまんま、ヒステリーの方がおいでになればヒステリーも個性だと、そのまんまそのまんま、ぜひとも幸せなヒステリーになってほしいわけですね。ヒステリーを治そうなんて考えない方がいい。もう男の人に短気な人がおいでになるでしょう、顔つき見ただけで分かりますが、短気な人は短気が個性なんだからそれ直しちゃいけない、もう仏様からの頼まれ事なんだと、みんなそう思っていただきたいわけだよ。お前そんなこと言うけども刑務所なんか入っちゃいけないだろうって言って言われる方がおいでになる、犯罪人になった、もうこれならない方がいいかもしれませんが、犯罪人になればそのまんまそのまんまなんですね。犯罪者がいけないなんて言って誰が言ったんですかね。犯罪者って言っていたら有名人が犯罪者いっぱいいますよね、誰が一番犯罪者が有名人だと言えば、このお寺の開祖さんじゃ親鸞聖人、あれ犯罪者ですね、島流しに遭ってるんですよね、日蓮聖人だって流罪になってる、法然聖人も流罪になってる、ソクラテスは有罪の判決受けて死刑になってる、イエス・キリストは、ね、十字架で殺されてあれ政治犯として死刑になってる。な犯罪者って言って、キリストから親鸞聖人、法然聖人、日蓮聖人、みんな犯罪者じゃないですかね、まあ、だから犯罪者に慣れていってるんじゃないんですよ、なった場合だけですね、もう、取り返しがつかない、その時はみんな幸せになっていただきたい、幸せな犯罪者になればいいんですね。刑務所の中で 逃げ回らずにね、ちゃんと自首して、刑罰を受ければいいわけだと思います。